コリント人への手紙第2、4章16節から18節。ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を、私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。コリント第2、4章16節は、ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされてます。と言いまして、外なる人と内なる人と区別しています。これは体と霊魂、生物学的なものと霊的なものとの区別です。聖書は人間は物質だけでできているのではない。霊的なものであると教えています。そして、外なる人は、生まれてから成長し続けますけれども、やがてピークに達した後、衰えていくんです。で、身長について言えば、女の子は11歳頃、男の子は13歳頃にピークに達すると言われています。で、この頃になりますと、骨がくっつきまして、それ以上身長が伸びなくなるわけですね。生まれたばかりの赤ちゃんは350個の骨を持っていますけれども、大人になるとその柔らかい骨が、フューズしまして、こう融合しまして206個に減ってしまうんだそうです。けれども、人の成長は身長だけではありませんよね。体力的に言えば、20歳から30歳前半までが一番力があるとされています。ですからスポーツ選手の多くは、大体よくやって40歳ぐらいでも引退しますよね。30歳の前半ぐらいまでがピークになるんでしょう。けれども、知識ですとか、熟練ですとか、社会的な能力ですね。ソーシャルスキルって言いますけれども、そういうものを総合的な能力をこう混ぜていきますと、50歳から60歳までが最もその人としての能力の一番充実した時だと言われています。けれども、それもまた外なる人でありまして、外なる人はいつまでも若さや力を保っているわけにはいきません。ですから伝道者の書12章の1節2節はこういうのです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、太陽と光、月と星が暗くなる、雨の後に雨雲が戻ってくるというのは、冬の季節を描いているわけです。スイスの精神科医パウル・トゥルニエという方が、人生の四季という本を書きました。20歳までが春、40歳までが夏、その後は秋。トゥルーニーによりますと、60歳からは冬になるんだそうですね。20年ごとに春、夏、秋、冬の時を過ごします。伝道者の書も老年期を冬の季節に例えて、その前にあなたの若い日に作り主を覚えよと勧めているのです。私たちに魂のことに目を向けるように。また、体も魂も作られた 創造者である神様を信じるようにと、そう進めているわけです。人は体だけでできていません。創世記2章の7節に、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を引き込まれた。それで人は生きるものとなった。とありますように、体はやがて衰えるでしょう。ひびが入り砕かれる土の器に過ぎないでしょう。けれども、その土の器に神様は神の形に作られた霊と魂を宿らせてくださったのです。ですからイエス様はマタイの16-26で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか、とおっしゃったわけです。人の魂は全世界よりも価値のあるものだ。神が人に吹き込まれた命、人の霊と魂は全世界より値打ちがあると、イエス様は教えてくださったのです。でも最近は人間と動物の境目が薄れてきましたね。かつてレストランのメニューにベジタリアンと書いたものがありました。近年はベジタリアンじゃなくてヴィーガンと書かれたものが増えました。これは肉や魚だけでなく卵、それから乳製品、蜂蜜など動物由来のものを使わない、そのことを指します。ヴィーガンの人はそうしたものを一切口にしないだけでなくって、皮、それから羊毛、そういうのもダメです。それからシルクもダメです。そういう動物から取ったものは一切使わない。健康や自然保護、動物愛護のためとは言うんですけれども、その背後には一つの信仰があります。それは神様が自然を創造されたのではなく、自然そのものが神だという、そういう信仰、宗教ですね。人間は他の動物と変わらない自然の一部であり、あらゆる自然界の命は平等なんだ。だから人間が動物の命を奪ってそれを食べ物にしてはいけないというのです。イエス様は、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか、言われましたけれども、ヴィーガンの人から言えば、イエス様が鳥よりも人間の方が価値がある、それは間違いだ、ということになってしまうわけです。私たちは神様をファーザーガード、父なる神様と呼んで、愛と信頼を言い表していますけれども、でもその人たちはマザーネイチャーと呼んで、自然を崇拝しているのです。もちろん健康のためにバランスよく食べ物を取ること、自然を保護すること、動物を可愛がること、大切なことです。しかし、神様が人間を特別なものとして作り、人間に本能を超えた道徳的な生活と、より高い使命をお与えになったこと、これは否定できない事実です。自然を観察し続けてきた科学者たちは、口を揃えて神が自然を作られたと言っています。自然そのものが創造主である神様の栄光を語り継げているのです。神様が人間を外なる人も内なる人も見事、また価値あるものとして創造されたからこそ、私たちは意味と目的のある人生を誇りを持って 生きることができるのです。まあ、それは社会生活においてもそうでして、アメリカの独立宣言はこう言ってますね。我々は以下の真理を自明であると信じる。すなわち全ての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ他に譲り渡すことのできない権利を与えられている。これらの権利の中には生命、自由、幸福を追求する権利が含まれている。皆さん、人権がこの国で守られ、自由が保障されているのは、一人一人が創造者である神様によって、霊と魂を持つ者として作られている。そのことを認め、信じることによってなのです。私たちはこの創造者への信仰を外しては、この国を成り立たせることはできないと、そう確信しています。さて16節ですが、ですから私たちは落胆しません。この言葉で始まっています。パウロがこの言葉を書いたのは60歳頃です。パウロは老年期に入っていて、体の衰えを感じていたかもしれません。それよりももっとパウロを悩ませていたのは、コリントの教会にトラブルがありまして、まだ解決していないような状態で、パウロの心には大きな心配がありました。気が気でない状態だったのです。身体的にも精神的にも彼は力が衰えていくのを感じていたことでしょう。けれども、パウロは落胆しませんと言っています。なぜでしょう。内なる人が日々新たにされていく、それを体験していたからです。パウロが言う内なる人は、霊魂や精神、異常のものです。私たちは体が弱れば精神も弱まり、魂がうなだれれば身体も力を失う。そのことを知っています。心と体が相互に影響し合っていることは医学的にも証明されていることです。で、ここで言われている内なる人は、そうしたものに左右されないイエス・キリストにあって新しく創造された新しい人のことを言っているのです。コリント人への手紙第2、5章17節。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。生まれながらの私たちは、罪のために衰え、滅びるしかありません。しかし神様はそんな私たちを、衰えることも、滅びることもないもの、新しい存在として、作り変えてくださったのです。この新しい創造、これは聖書の別のところでは復活とも呼ばれていますね。で、イエス様を信じる者はイエス様と一緒にあの十字架で死に、イエス様が蘇られた時に一緒に蘇ったのだと教えられています。またそれは新生ボーンアゲインとも呼ばれています。イエス・キリストを信じる者は、聖霊によって神の子供として生まれたからです。そして、この新しい人、復活した人、神の子供として生まれたものを生かす命は何でしょう？永遠の命です。永遠の命というのは、私たちが天に行ってから初めて受けているものではありません。イエス・キリストを信じたときに与えられたものです。この命によって神様と共に生きるのです。また神様のために生きることができるのです。ですから、キリストを信じる者は、この地上では自然の命と永遠の命の 二つ持っているわけです。自然の命はだんだん減っていきます。車にガソリンをいっぱい入れましても、走っているうちにどんどん減っていくのと同じです。しかし、永遠の命は最初は小さな始まりです。ある人はそれなかなか気づかないという人もあるでしょう。でもそれはどんどんと大きくなっていきます。増え続けていって決してなくならないのです。私たちのこの自然の命が赤ちゃんの時は 100% かもしれませんが、だんだん減ってやがてなくなったとしても、永遠の命が私たちを生かし続けます。それによって私たちは永遠の御国で永遠に神様と共に生きるのです。この命によって私たちは日々に新たにされています。まあ、このことで思い起こしますのは、愛歌の3章22節と23節。実に私たちは滅び失せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちがどんなに苦しい一日を過ごしたとしても、それで太陽が沈んだままにはなりません。日はまた必ず昇ります。そのように私たちがどんなに精神的に疲れ、魂がしおれて一日を終えたとしても、神様の命は、キリストの復活の命は、そして聖霊の命は、次の日には再び私たちを生かし、力づけてくれるのです。また、イザヤ書の40章の30節から31節はこう言っています。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。わしのように翼を広げて登るとありますけれども、わしはね、自分の翼をバタバタ動かして空を飛ぶんじゃないんですよ。風を読むんです。その翼に風をキャッチして、風に乗ってスーッと飛んでいくんです。信仰者も同じです。信仰の翼を広げて、神様が送ってくださる風を受けて、神様の力によって空高く昇るんです。自然の命が与える体力や精神力だけで何かをしようとしたら、必ず疲れます。つまずきます。倒れます。けれども、神様がくださった永遠の命、日々に朝ごとに新しい命に生かされながら、私たちの内なる人は、走っても力を衰えず、歩いても疲れない、そのような力を得ることができます。それによって、私たちの生涯を最後まで歩み続けることができるのです。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。この言葉の通りに、私は若い時にイエス・キリストを信じることができたことを本当に感謝しています。外なる人の衰えを感じることが多い年齢になりました。でも何の喜びもないと口にするような日は一日もありませんでした。神様からいただいた新しい命は神様の憐れみとともに日ごとに朝ごとに新しく私を強めてくれています。イエス・キリストを信じ、神様に耐えるのに遅すぎることはありません。創造者である神様は、私たちを新しく作り変えてくださる神様です。罪と死の中から蘇らせてくださる神様です。私たちをご自分の子供として産み 育て愛してくださる神様です。このお方からの命に生かされる日々を歩み続けたいと心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは力に満ちた創造の神。私たちを自然の命ばかりか永遠の命で生かしてくださるお方です。今日イエス・キリストを信じて永遠の命を受ける人々が起こされますように、信じる者たちがその命に生かされ日ごとに新しくされる恵みを体験できますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。